スーパーヒーローファクトリー、昭和ヒーロー大全集。
はい、
はい、昭和ヒーロー大全集のコーナーですけども、
ね、
はい、はい、まずはですね、早速なんですけども、はい、お便り、行ってみましょうか。
はい、行ってみましょう。はい、
お待たせしました。アイムエレカさんでーす。どうぞ、どんどんどんどん、パフパフパフー。
ありがとうございます。
アイムエレカでーす。違う。
いや、
はい、お読みいたします。
はい。
ミキアさん、藤本さん、こんにちは。
こんにちは。
6回目のこのコーナーは、戦え、はい、デッドタイガーを特集していましたね。そそられました。
はいはい、そそられましたか。そそられましたか。デッドタイガーって。
デッドタイガーに。はい。元々がオリジナルヒーローショーだった作品というのも驚きですが、アクションが大野健友会だったり、はいはいはい、脚本が長坂さんだったりと、はいはいはい、すごいメンツですね。
すごい、ああ、はいはいはい。
興味が湧きました。
おー、湧きましたか。湧きましたか。
あと、第9回目で、ダーさんから、はい、超人気メタルダーの紹介がありましたが、
はいはい。
メタルダーは当時、私も見ていましたが、は
い、おー、見てましたか。
その頃は、ただ単に、はい、特撮が好きだからとか、かっこいいから、はい、という感じでしか見てなかったと思います。
ああ、はいはい。
主題歌は当時インパクトありましたね。
ありましたね、佐々木さん。
主題歌であるのに作品名が入っていないのが珍しかったです。
あ、そうだね。当時としては珍しいですよね。
アニメとかではね、すでにあったんだけどもさ、歌の歌詞の中にね、そのヒーロー、ああ、ロボットの名前が入らないっていうね。
ヒーロー名とか、ヒーロー
とか。だから、超人気、メタルだーみたいな歌じゃなかったっていうね。
うん、そうですよね。珍しい。当時としたらほんまに珍しいですね。
作としては珍しいよね。
そうでしたね。
なんかそういうのもあって、僕の中で、まあ、今までの人生でね、特撮に関して、
うん、
なんていうのかな、人生の転機で、人生の転機って言うとちょっと大げさかもしれないけど、特撮人生の転機の中に、はい、あった、その、ヒーロー、二大ヒーローっていうのが、一つは、ジェットマンで、もう一つが、メタルダーなんだよね。
はい、うん、
だから、このメタルダーとジェットマンがなかったら、俺は、あんまり特撮には、傾かなかったかもしれない。
あ、
だから、このメタルダーとジェットマンで、あ、特撮ヒーローものもこういう作品作れるんだみたいな、ね、
うん、うん。
で、それでちょっと可能性を感じたっていう。があって、まあ、ちょっとこう、未だに特撮をね、好きにいるっていう感じなんですけどもね。うん、
ああ、メタルダーと、ああ、そうですか。はいはいはい。
でね、はい、今回ご紹介するのがですね、このね、メタルダーと割とちょっと放送時期が近かったっていうね。
そうですね。近いですね。
作品なんですけども。
そうですね。いよいよ来ましたよ。
そのタイトルは。
電脳警察、サイバーコープ。
おー。電脳警察、はい、サイバーコップ。
そうですね。はい。サイバーコップ。
まあ、この作品はですね、1988年なので。
の、そうですね。88年、昭和63年ですね。
63年ですよね。もう本当に、昭和の、本当に最後の。
しかも10月ですから、ほんまに。
ね、うん。
はい。
だから、終わったのが、1989年の7月5日だから、はいはい、もう終わった頃には、平成になってるのよね、これ。
そうね、うん。
だから昭和に始まって平成で終わったっていう。
え、昭和と平成をまたにかけてるヒーロー。
そうそうそうそうそう。
ね。
ね。なんですけれども。
はい。
この作品の特徴っていうのは、まず本当に見た目的に一番、あ、今までのあの特撮と違うなっていうのが、はいはい、この作品っていうのは、前編 VTR 撮影やったよね。
VTR 撮影っていうことはビデオ撮影。
そういうこと。うん。だから今まで、それまではフィルム撮影が主体やったわけよね。
まあ、その、アンドロメロスがありますけど。
ああ、まあまあ、アンドロメロス、まああるけど、でも、アンドロメロスっていうのは基本、なんていうのかな、もう、スタジオ撮影っていう感じ。
確かに、表に出てない。うん、
その、
出てない。
まあ、言ったら、部屋の中で、部屋の中だけで撮影したっていうね。で、
ロケーション
をね、グリーンバックとか、当時はブルーバックか。ブルーバックで、まあ、撮影して合成されたっていうようなね。
確かに、はいはいはい。
うん。
で、このサイバーコップはもう、外に出まくる。
そうそう。ロケーションしてるからね。
ロケーションしてるよね、これ。
うん。だから、まあ、その当時で VTR 撮影っていうと、サスペンスドラマとかがそうやったのかな。
当時はどうやったのかな。
その一部サスペンスドラマとかで、なんていうのか、フィルム撮影でやってたのが、もちもちその VTR 撮影に切り替わりつつあった撮影、時期やったかな。で、それで、特撮っていうのはそれまでは、まあ、フィルム撮影で、なんていうのかな、ちょっとこう、画質が悪いって言ったらあれなんだけど。
いや、画質悪いっていうか、まあ、それが特撮っていう感じの。
そう。
画像やったけど。
で、当時、VTR 撮影っていうと、すごく安っぽいイメージがあったよね。だから、ほら、僕の記憶の中であるのが、月曜ドラマランドとか。
はいはい。
当時やってたの
も。あれ、VTR か。
あれ、ほら、VTR やってやんか。ほんで、合成とかもさ、すごくなんかこう、キラキラしてるっていうの。いかにも、あ、合成っていう感じとさ。
そうやったっけかな。
そう。うん、だから、ギャバンとかが、もう、CG の走りって言ったらあれやけども。ま、その時は CG っていうんじゃなくて、一回 VTR で撮影したやつをフィルムに落とすっていう、すごいめんどくさい作業をしてたんだよね。だから、結構ギャバンとかが、なんていうのか、幕空間なんかに吸い込まれていくところなんか、うん、割とちょっとこう、なんていうのかな、デジタルした映像になってたやんか。
まあ、でも当時は斬新やった、あれ。
そう、あれも斬新やって、うん、で、あれも結局 VTR 撮影したやつを、あえてフィルムに落としてるから、違和感がなかったよね。
うん。
だけど、なんていうのかな、当時はまだ、その VTR 撮影っていうと、なんかすごい画面が安っぽい感じになってたっていうのがあって、あんまりこう、特撮で VTR 撮影っていうのはしなかった時代だけど、その時代にあえてもう前編、もう最初から最後までずっと VTR 撮影で通したっていう作品なんだよね。だから、今見ると、やっぱりちょっと安っぽい部分は、あると思うのよ、構成シーンとか。特にジュピターっていうヒーローのね、主人公が乗るバイクとかがあるんだけど、そのバイクが、実際走るバイクじゃなくて、言ったらミニチュアなのよね。だからミニチュアバイクに、ミニチュアのジュピターを乗せて、走らせて、それを合成するっていう。だから、ものすごく、なんていうのか、安っぽいというか、なんていうのか。
安っぽい。さっきはなんか、サチとか安っぽいとか。
でも本当にそうとしか言いようがないのよね。で、それだけが、まぁ、ちょっと、今見ると、ちょっと残念に思う部分かもしれないんだけど、で結局、その制作サイドとしては、特撮部分にお金をかけない代わりに、
はいはい、
キャストの部分とか、ドラマ部分に、
お金をかけてる
という、釣り込もうみたいな感じがあって、結構、ね、実力派の役者さんがね、
役者がすごい、俳優さんがすごいよ、これ、キャスト。
はいはい。まあ、ちょっと紹介してくれる？
だって、主人公のジュピターが、八着やからね、吉田さん。
八着。ね、暴れ八着
やった八着。初代暴れ八着の吉田さんやしさ。
吉田、
ともより。
で、
それで体調がすごいよな。大門正明。
そう。小田隊長っていうのかな。
ウルトラマン80の副キャプテンでおなじみの。
おなじみの。はい。
大門。大門さん。あと、なんて言うてもね。バロン影山。コンドールマン。
そう。
佐藤仁也。
うん。
もうそれだけでも見ようかな、もう見ようかなって思うよな。
まあね。もうあとは、ヒューラー総統。ヒューラー総統にムツゴロウ。
じゃあ、ムツミゴロウ。
あ、ムツミゴロウ。
ファイヤーマン隊長。 すごいこの特撮、元特撮俳優、特撮で俳優っていうのはなんていうのか、もう。
結構ね、出てる。
結構出てるっていうか、それだけでも豪華やのにさ。あと、その代わり、あとの人は、あれですよね。スーツアクターを兼ねてるっていう人が結構いますよね。
主人、この、まあ、サイバーコップっていうのは、一応、その5人のメンバーがいる、隊長含めると6人か。
まあ、隊長、
隊長以外に5人のメンバーがいて、うん、で、そのうち1人は、女性隊員だね、上杉っていう。女性隊員で。
女性隊員もね、千葉美香っていう。
まあ、千葉美香さん演じる上杉智子っていうのかな。
はいはいはい。
うん、で、一応コードネーム、ジュピター、じゃないや、ビーナスっていうコードネームはあるんだけど、一応彼女は、ビットスーツを着用しなかったのよね。だから、まあ、この子は変身しないから。
あ、ちょっと変身せへんねや。
しないよ。うん。で、それ以外の男性4人が、それぞれ、ジュピター、マーズ、サターン、マーキュリーっていうね。
セーラームーン。うん、セーラームーンか。
まあまあまあ。
セーラ
ームーンっていうよりも、太陽系やからね、もう。
木星、
まあね、金星、火星、土星、水星か。だから、一応まあ、そういう太陽系、惑星をモチーフにしてるっていう。で、その、変身しないヴィーナス、上杉ちゃんと、その、ジュピターの武田くん以外、はいはいはい、ね、主人公の武田くん以外の
キャラクター。マーズ、サタン、マーキュリーの3人は。
そうそうそう。マーズ、サタン、マーキュリーの3人を演じたヒトラは、変身前も、変身した後も、実際スーツの中に入って、スーツアクターとしてやってたっていう、いわゆるその、スタントマンの人が、そのまま、その変身前の姿としても演じてたっていうね。うん、はい。のも、まあ、って、結構。
ジャック。三人ともジャックかな。
そうそうそう。アクション的にも本格的やったよね。
うん。
で、制作が、これ、東宝なんよね。
そうね。なんか東宝なんよね。
だから、それまでの東宝っていうのは、割と怪獣ものとか、うん、まあ、あとは、
ゴジラ、
流石剣ゾーン、メガロマンっていう、で、ちょっとこう、巨大ヒーローなんか作ったりとか。
まあ、レインボーマンとかもあるけど、まあ。
ああ、そうかそうか。
まあ、レインボーマンとかもあるけど、うん。
だから、レインボーマン以降、まあ、もうだいぶ経ってるよな。メガロマンが終わってからでも9年経ってるっていうことで、うん、
だいぶ経ってるよ。
本当にもう、東宝が久々に行って手掛けた特撮。
しかも、等身大の。はい。うん、
しかも、等身大。しかも、結構、その、ドラマ重視な部分があって、メタルダ、前回ね、話したメタルダ、超人気メタルダは、結局、視聴率が思わしくなかった、子供さんの支持を得られなかったっていうことで、後半割と、ちょっと子供向けに、テコ入れされちゃうっていうのがあるんだけど、うん、このサイバーコップに関しては、もう終わりまで、
はいはいはい、一貫して、
うん、年齢層高めに
作られた
っていう。
テコ入れせずに頑張ったんや。
そうそうそう。まあ、ただ結局、まあ、テコ入れしなかったからかどうかわからないけど、ちょっと打ち切りっぽく終わっちゃったけどね。
そうだね。
だから、
最後の2回が、
スリークールスリークールっていう中途半端な、割り方。しかも、あれと一緒、その何、
兄弟事件。
バイクロスター。バイクロスターと一緒で、34話まで本編作られて、で、34話で終わって、あと35話、36話は、なんていうのか、
スペシャルとか、特別編とか、
総集編っていうか、総集編みたいな形になっちゃったっていうね。だから多分、まあ、ちゃんと終わったのよ。
うん。
途中でブチって終わったんじゃなくて、ちゃんと物語に、結末がついて、終わったんで、まあ、一応、こう、計画されて終わったとは思うんだけども、早いうちから結構、打ち切りは決まってたんじゃない、
うん、うんうん、決まってたんかな、
うん、感じはするよな。うん。で、それに、まあ、フィルム撮影だったらもしかしたらちょっと追いつかなかったかもしれないけど、VTR 撮影やったから、急なそういう制作変更も、うん、にも対応できた。
対応できたのってこと
なんかもしれない。
そうなの。
だからそういう言われれば最後結構なんかこう急展開やったなーっていうのはあるのよな。 で、最後、その終わり方も、なんか、唐突ってわけじゃないんやけど、もう、主人公が未来の世界に帰りますって。で、うん、そのヒロインの上杉っていう女の子も、私もついていきますということで、二人で未来に帰っておしまいっていうような。未来に帰って、未来に行くっていうか。う
ん、ああ、そっか、あの主人公は未来から来た
って。そうそうそう。もともと主人公は未来から来たっていう設定で、
うん、
で、記憶を失ってたのよ。過去に来た時点で記憶を失ってて、
うん、
で、まあ、現代人として一応暮らしてきたんだけど、戦っているうちに回が進むにつれて、まあ、お前は未来人やっていうことで、で、最初はそんなことはないみたいな感じで言ってたけど、だんだんとその未来人としての記憶を、まあ、ちょっとずつ思い出していって、うん、で、最終的にもう未来の記憶を完全に戻して、まあ、未来に帰らなければいけないっていう話になって、で、まあ、その頃には、そのヒロインの上杉っていう女の子と結構もう親密な関係になったから、まあ、私もついてい
く。ああ、じゃあ、行くわ、って言って。
そうそうそうそう。だからもう、そういうラブストーリーも描かれたのよね。だから
当時は珍しいね。
ヒーロー番組に恋愛物を持ち込むのは、タブーみたいなところがあったんやけど、まあその、この後にジェットマンっていうね、もう本格的な、なんていうのかな、
はいはい、
ラブストーリーっていうのを超えて、あれトレンディードラマになっちゃったよね。
うん、戦うトレンディードラマ。
戦うトレンディードラマって言われてたけど、うん、まあ、そこまで行った作品は登場するんだけど、まあその、前に、ちょっとこう、恋愛要素を、初めてっていうか、まあその、恋愛言うても本格的な恋愛要素、うん、もうちゃんと、お互いの気持ちを託し合って、もう愛し合って、みたいな、恋愛要素を本格的に持ち込んだ、まあ、走りっていうかな、
うん。
うん。そんな作品やったかなって思うよね。
あ、
まあ、だから、その、はい、まあ、VTR 撮影っていうことで、まあ、その、特撮部分で、うん、合成とかに、まあ、フィルム撮影ほどお金がかからないっていうことで、まあ、その分、多分、ドラマ部分。
ああ、だから、
そういう。力を入れたんじゃないかな。
恋愛とか、そういうところにも力入れたんやろか。
うん、
人間ドラマっていうの？
そんな
に力入れたんや、うん。
結構だから、恋愛っていうのもそうだけど、うん、このライバルとの確執っていうのっていうのも描かれてたし、その敵組織の設定にもね、結構特徴があって、で、普通はほら、まあ、なんていうのかな、その、司令官っていうか、例えば、まあ、総統みたいな人がおって、
だからその物理頃がやってるのが総統だ。じゃないの？
違う。むつみ五郎がやったフィーラーっていうのは、首領。だから、ショッカーで言ったら大首領。
大首領、
うん。で、その下にバロン影山がおったっていう設定なの。
怖い、コンドルマン
で。バロン影山が、その、大首領、フィーラー首領の、まあ、指示を受けて、行動するみたいな設定やってんけど、うん、仮面ライダーと違うのは、実は、フィューラーっていうのは、バロン影山が作ったものやったのよ。うん、
はあ、
うん。だから、結局。
つまり自分が作ったやつの命令を受けてた
と。そう。
それはどういうこと？
演じてたんよ。自分がフィューラーに、の指示通りに動いてるっていう体を作ってたっていうのよ。だから、本当に実質の支配者はバロン影山やった。で、フィューラーの狩猟の正体は、実はただのコンピューターやったっていう。
あ、むつみさんじゃなかったんや。
そうそう。だから、むつみさんの顔を、
顔が出てい
わゆる、オプチカルワークっていう合成で、表現してたんだけど、しかも、それも、まあ、言ったら、バロン影山が作ったものやったっていうよう
なね。自作自演？
まあ。
うん。
自演って。
うん。
そうそう。
へぇー。
だから、まあ、そういう点で。
斬新やね。うん、これはちょっと斬新。
ね、仮面ライダーとは、ちょっとなんか違うなーっていう。
全然違うね。
そうそう。だから本当にこう、うん、結構この裏にある思惑っていうのがね、ちょっと入り組んでて。うん、だからちょっと年齢層高めの人にはちょっと受け入れられてたけど、うん、メインターゲットのやっぱりお子様にはいまいちちょっと受けが良くなかったみたいで、おもちゃが全然売れんかったらしいよ、ね。
売れてないの？なんかさ、手につけて、スケールプロテクターとか売れてたような気がするけど。
あ、そうなの？
売れてない。
とりあえず、ウィキペディアを見る限りでは、
売れてない。
あまり 売れなかったみたいなことが書いてあるよな。あとね、えって思ったのが、この敵組織の、まあ、デストラップっていう敵組織なんだけど、でそこにあの、女幹部の、ルナっていうキャラクターがおるのね。で、そのルナのデザインをしたのが、なんと、あの、猪俣睦美さんやで。
猪俣睦美。ああ、はい、あ、猪俣睦美。
無限戦士レナとかさ。
ああ、はい、はい。
クライクス三四郎とか。
はい、はい、はい、はい、はい。
まあ、オイラ世代のアニメファンには結構お馴染み。
その人がやってるの。
最近では何やったかな。
最近でもやってる。
最近のアニメ、セイクリッドセブンやったんやな。そうやわ。うん。セイクリッドセブンのキャラクター原案。あ、猪俣睦美さんやって思ったのが。あとは、ちょっと前のアニメで、富野監督が作ったあの、ブレンパワードとか。
あ、またちょっと古い。はいはいはい。ブレンパワード。はいはいはい。
さらにちょっと前に行くと、宇都宮子とか。
あ、うん、あ、そこら辺の人が。
そうそうそうそうそう。デザインをした。
まあ、そこら辺にお金をかけてるんやね、ほんじゃ。
かもしれんよな。ちょっと真相はわからないけど。
うん。
まあ、そんな作品なんで、で、割とこの、まあ、サイバーコップっていうのは、ね、今でもソフト化されてるっていうか、まあ、レンタル屋さんとか行ってもね、結構ビデオとか DVD とかあったりするんで、多分見れる機会があると思うんで、よかったら、もし 見かけたらね。
そうですね。一回、どんなものか見て、みてください。はい。
その、もう一つの特徴としては、その等身大ヒーローなのに、ウルトラシリーズみたいな、ザックっていうね、ZAC っていう、
はいはいはいはいはい。
組織があった。
組織ね。正義の組織。
正義の組織っていうの、うん、防衛チームみたいな。
そうだね。それも珍しいというか、珍しい。
まあ一応、なんていうのか、警察機構みたいな感じやけどもな。うん。電脳警察っていうぐらいやから、まあ、警察の、
組織の中の、
まあ、組織の中の、まあ、一組織なんや。
組織。
チームなんやったんやろうけどね。
デストアップ攻撃隊みたいな。
だけど、まあ、その、ザックっていう、その、ZAC っていう、ね、
うん、
名称を使ってるあたりとかが、なんていうのか。
これ意味、どういう意味なん
だろう、ね、意味
意味はあるんやろね。
ああ、まあ、あるよ。ね、言ったらちょっと長くなるけど、ゼロセクション、アームドコンステイブルっていうの、の略らしいね。
意味が分からへん。
ZAC、ザック。
まあまあ、意味があるってことやね。
うん、そう。あのね、訳すると何走行警察部隊っていうのかな、ゼロセクションっていうのがゼロ化っていう意味。だから、一課とか二課とかじゃなくて、はいはい、もうゼロ課っていうので、
うん、
そのゼロセクション、アームド、走行、コンステイブルっていうのかな、警察、ゼロ課走行警察部隊で略してザックっていう、ことらしいよ。
あは
なんかあの、ウルトラマンタロウのザットみたいなやつ。
そうやね、そうやね、最初、あ、ザット、ザットやね。ザット思いますね。
ザットとマックを足したような、うん、ネーミングやなっていうようなね。
ああ。
でも、内容は、等身大ヒーローっていう。
うん、
あとは、あれか、その、装着するタイプの集団ヒーローっていうのは、当時としては珍しかったわけか。
あの、さあ、ちょっとずれるけど、藤もっちが考えた、あの、アバンガルドが変身したらこんな感じなのかな。
ああ、俺が考えたアバンガルドはね、もうちょっとね、どっちかっていうと、メタルヒーローっぽいデザインを想定してるのよね。
というか、まあ、変身する過程がそんな感じなの
かな。ああ、サイバーコップっていうのはどっちかっていうと、その、普通の、服にヘルメットと何胸のアーマー胸につけるアーマー、うん、プレートアーマー、肩のショルダーアーマーあとは腰のアーマー、
うん、
で足のレッグアーマーをつけたっていう感じ、
うんうん、
だから二の腕の部分とお腹の部分と太ももの部分はむき出しみたいな感じやったやんかむき出し言うてもまあ、なんかこう特殊な あの、素材使ってるんやろうけどもさ、割とその速攻部分じゃなかったっていう、
うん、
うん、感じやから、なんやろ、全体的なシルエットとしては、あの、セントセイヤっぽい感じなのか。
ああ、そう、あ、そうか。セントセイヤ
だから、セントセイヤも、二の腕とか太ももとかお腹っていうのは、ついてへんやんか。
うん。
うん。あんな感じ。で、だからセントセイヤに、こう、顔が隠れるマスクをすっぽり被せたみたいな感じ？
ああ。
印象があるよな。
そうか、そうか。ってことは、シュラト、シュラトとかそういう感じ。
ああ、まあ、シュラトも使ってる。あれやけど。まあ、そんな感じの。
そんな感じのヒーロー。
ヒーローが活躍する。
うん。うん、まあ、一回、見てみたい。俺、あんま見たことないから、当時、チラッと見たぐらいなもんやから。うん。
まあ、よかったら見てほしいなと思います。うん。
見てください。僕も見ますんで。
はい、というわけで、昭和ヒーロー大全集。まあ、今回は、電脳警察サイバーコップを、
そうですね。
語ってましたけど、はい。まあ、次回なんです
けど。次回、はいはい
はい。次回は、まあ、先ほども言いました、ちょっとゲストさんを、ちょっとお呼びしようかなと思ってますので、でねはい、ちょっと昭和ヒーローに関しても、そのゲストさんに合わせての、まあ、トークになると。
そうですね。
で、はいはい、ちょっと予告っていうのは、はいはいはい、そうやな。いや、一応予告しとこっか。だから次回じゃないけど、
うん、まあまた通常に戻った時の、
戻った時のあの昭和ヒーローをやるときはこれをするっていうのをちょっと発表しとこうか、うん、
発表しときましょうか、
うん、ではでは次に、うん、取り上げる昭和ヒーローは、
うん、そうですね、解決ライオン丸、
おー、
あー、メジャーや、超メジャーや、いや超メジャーのやつや。
あ、そんな超かな。
超でしょ。超でしょ。
まあ、まあ、その、ピープロ作品としてはね、うん、まあ、電人ザボーガーの次ぐらいに有名かな。
スペクトルマン。
っていうかもう、同じぐらいか。もう、スペクトルマン、ザボーガー、ライオン丸っていうのはもう、ピープロの三大ヒーローみたいな感じか。
マグマ大使もある、ね。
マグマ大使もあるんか。わー、結構ピープロってすごいな。まあ、とりあえず、ちょっとまあ、いつになるかわかんないけど、次、昭和ヒーローのコーナーやるときは、解決ライオン丸をやりますので、はい、今のうちに、まあ、もし、何か、解決ライオン、
解決ライオン丸に語りたい、と。
っていうことがあれば、お便り送っていただきたいなと思います。
そうですね。
はい。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、というわけで、昭和ヒーロー大全集のコーナー
でした。コーナーでした。
とあるケーキ屋に勤める女の子に恋した男の子。
モンブランください。
こりゃまた来るね。
まさか。
女の勘よ。
俺歩むって言います。
ほら来た、頑張れ少年。
お姉さん。
僕のお姉さん、ムーンボイスシャープ26で配信中。
ヤギの撮影日より心はいつも片思い。この番組は私、ライブフォトグラファーのヤギが長野県内を飛び交いまして、長野県の中で活動しているアーティストだったり、イベントだったり、お店を紹介しております。紹介したアーティストの音源も流しておりますので、ぜひ聞いてみてください。毎週木曜日の朝6時に更新してますので、ぜひ聞いてください。それでは番組で。
あいやーお客さん、ここから先は一部コーナーで最新作の感想とか語ってるあるよ。その作品見てないお客さんにはネタバレになっちゃうかもしれないあるね。十分注意するよろしい。私ちゃんと警告したね。あとは自己責任あるよ。
スーパーヒーローファクトリー。ネクヘロジェネレーション。
ネクストヒーロージェネレーション。
ジェネレーション。ジェネレーション。
ジェネレーション。まあ、平成特撮を語るコーナーなんですけど、
はい。
はい、まあ、このコーナーもまずは、 お便りから、ね、はい、お会いしていこうかなと思います。おなじみ、アイムエレカさんです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ミキアンさん、藤本さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、第7回のこのコーナーで、ゴーバスターズのさらばブルーバスターの回の見どころを、司令官、大人の対応と言われてましたが、はいはいはい、私もまさしくその通りだなぁと思いました。
ああ、はいはいはい。あの回ね。はいはい。
はい。あそこでもし司令官がいなければどうなっていたんだと思います。
はいはい。
あと、アリサさんがエンディングのウィンクが好きと言っていましたが、はい、私も、ね、はいはいはい、あ、これはクロリンのね、
ウィンク。あ、はいはい、クロリンバージョン。はいはい。
あの、ウィンクを初めて見たときは、あまりにも渋くてかっこよくて、はい、辛抱たまらんって感じでした。
そうですか。
いやいやいやいや。こんな、辛抱たまらんっていうような話じゃないですね。辛抱たまらんって感じなんでしょうけどね。はい。そして、
はい、
ギャバンの映画の話もされてましたね。
はいはい、ギャバン。はい、してましたね。
はい。石垣くんが出演することに関して、ネットでいろいろ言われてるんですよね。うん、私は、
はい、
ダウンタウンの浜ちゃんと司会、はい、過去アシスタントみたいな感じでもあったような気がしますが、過去閉じしてた番組や、
はいはい、
西田敏行さんと共演していた ドラマもよく見ていました。
あ、はいはいはい。
例の謝罪会見も見ました。
はい。
特にファンというわけではないのですが、かなり反省してたと思うし、
はい、
新たなスタート、今度はヒーローになったわけですから、気持ち新たに頑張ってほしいなとは思います。
はい。
ネットのニュースだったかで読んだのですが、石垣くん一人だけが初顔合わせのお祓いの時に、ギャバンのマスクに一礼したそうです。
あ、
その姿を見て、二代目は彼しかいない、と大場さんは思ったそうです。
思ったんか、大場さん思ったんや。
今からもとても楽しみですと。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
それは僕もね、読んだことありますよ。うん、石垣くんを、まあ、押したのは、大場さんらしい。
あ、そうなの、
だから、ギャバンを、そうそうそう、ギャバンを告げるのは彼しかいない、みたいな、ことを言ってた。
言うたの？
らしいよ。うん、
へぇ、
まあ、確かに、結構ね、予告編とか今、ね、解禁されたから、
うん、
僕も見たんだけど、まあ割とね、うん、しっかりした演技をされてるなぁとは思いましたね。
うん、
今時のね、その、いわゆる、イケメン、役者って言ったら変やけど、要するに、モデル出身みたいな、線の細い人じゃないのは、ちょっとね、だから年齢も確かもう30歳ぐらいになってたのかな。うん。らしい、
うん、
結構ガッチリした体つき、なんで、まあ、どっちかっていうと、その、武闘派というか、アクション派っていうか。
うん。まあまあ、アクション派なんでしょうね。
そうそうそう。うん、ま、っていうか、今回、ギャバンに、選ばれた、ギャバンというか、宇宙刑事に選ばれた3人の、その、新キャスト。
はい。
それぞれ。みんなね、なんか、アクション派みたいな感じするよね。
まあみんなは特撮出身の人。
そうそうそう。そう。元、何かね、別のヒーローをやってた人たちだもんね。
うん。
まあその、石垣くん以外は。
うん。
結構面白そうやったよ。うん。俺はまあ、確実に見に行くやろうなと思いましたね。
うん。まあ、俺も多分見に行くとは思うけど。うん。まあサプライズに期待してるね、俺は。
サプライズなんかあるかな、うん、
まあ、まあ俺が出てほしいのは兄と。
でももうこの時点でそういう情報が出てないっていうことは、うん、出ないんじゃない？だって一番のサプライズってやっぱミミィでしょ。だって兄は関係ないやん。
でもミミィはもう出ないってことは分かってるからさ。
うん、だからミミィが出ないのに兄出ないでしょ。
いやで。
だって、主人公は、ギャバンやねんからさ。
それやったら、大山小次郎役の人おったやん、鈴木さん。金八先生で警察官やってた。ちょっとコメディ役、うん。その人出てほしいな。うん。
まあ、 あんまり期待しない方がいいと思う。
うん、まあ、そうなのかな。その辺。まあ、役者さんに関しては、コム長君が出ることだけでも、
まあ、コム長
官。涙もん、といえば涙もんやけどさ。うん、
コム長官と一条寺列が出るだけで、まあ、よしと。
まあ、よしとするしかないのかな。
ちゃう。うん。
まあ、ギャバンの映画の話としてはこんなもんかな。
うん、とりあえず、楽しみにはしてるんで、うん。うん、まあ、公開をね。
まあね。あれ、公開は10月やったっけ？
そうそう、10月20日から。うん、なんで、まあ、待ってたりもします、うん。はい。で、あとは、その、まあ、ゴーバスターズのね、と話題が出たんですけど。
あの、ゴーバスターズさっきさ、あの、クロリン。クロリンっていうの？
クロリン司令官。
が結構話題になってるけどさ、俺もあの最後のさ、
女性人気あるよねあの人。
あ、うん、俺もあのエンディングあるやん。
はいはいはい。
エンディングウィンク、
うん、
するところを宮内博士に脳内変換して見て、もうわー言うて倒れました。
なんで？はい。いや宮内博士さんじゃないけど。
だからね、脳内変換してね。あ、それで言うなら今日か。今日のあの、黒田。
今週、
うん、今週というか、あの、黒田隊長が、
うん、
あの、消しゴムの怪人と戦うし、あったやん、
うん。今回はね、ちょっとその、いつものメガロイド、
うん、
が、すごく、要するに、ちっちゃかったっていうね。
そう、なんか消しゴムみたいな形した。そうそうそう。
で、その、ちっちゃいから、その、なんていうのか、隠れて、
そうそう、隠れてね。そう、
ヒロムの背中にピタッとはっついて、
なんで、基地に潜入してくる、
ね。基地に潜入しちゃったと。
うん、したって、
ね。そっからもう暗躍して、その基地の中のデータとかをもうことごとく消していこうとしたとね。だから考えてみたら、あれすごい、あの、コミカルに描かれてはいたけど、で、やっぱり、その実、すごく、恐ろしい作戦やなぁとは思ったよね。
ああ、確かに。
ね、基地の中もさ、ゴーバスターロボにしてもさ、みんなやっぱりそういうコンピューターとかを使ってるわけやんか。
うん。
なのに、そのデータとかがもうなくなってしまったら、合体もできひんし、動かすことも満足にできないっていうような状態になるわけや
ん
か。
まあ今、テクノロジーはそんなんないよね。
しかもあの、ゴリサキくんなんか完全に記憶喪失みたいな状態な、うん。僕は誰？ここはどこ？
か昭和のヒーローやったら考えられへんか。ゴレンジャーとかやったらあんまり考えられへんかな。あれ、どうなんや。
だからまあ、ちょっとこう、面白おかしくは描かれてて。
まあまあでも。
まあこう、一方針の通った内容やったなと。
まあ、それでさ、あの、だからあの、隊長が、なんか、砲機かなんか持って戦うし。
はい、俺に任せろみたいな感じで、ね、戦って結局やられちゃう。
そのシーンで多分みんなと、多分、その、クローダーファンは動いたと思うけど。
あ、そう。
俺は、だからそれを、宮内博士に変換して、見て、もだいました。まあ、あのシーンを見て、宮内博士に変換して、もだいました。っていうか、モダイクリスンだっていうか、モダイ、なんていうの萌え字にしてなりました。
でも、宮内さんじゃないから。
あ、だから、
すごいよな、ミキアン。何
で
も書いて、宮内博士に変換できるんや。
さあ、宮内さん、やったー、すごいなーと。
別に、だから宮内さん、すごくないんやけど。あ、僕はね、どっちかっていうとね、今回は、中村さんに燃えたかな。
あのメガネの子ね。
そうそうそうそう。普段ちょっとこう、おとなしい感じでさ、言いたいことも言えずに、
はい、
なんかこうね、うちに秘めちゃうような感じの子やねんけど、今回ちょっと、何やってるんですか？早くしてくださいとかって言われた時、ちょっと黙っててドーンぶち切れてたやんな。うわーとか、中村さんの意外な一面が、みたいな。
ああ、そこに注目しました。しましたか。
そう。ほんで、最後、中村さんが、ちょっとは怖くなくなりましたとかって言って。
は？
とかって。で、だから、それ、あれは、中村さんが、その、ヒロムのことを、ちょっと怖くなくなりましたって言ったつもりやったのに、ヒロムは、まあ、 そういえば中村さん、怖かったですね。怖いんですね。とか
言って。あ、結構怖いんですね。とか
流れてた。怖いですね。とか言って。またヒロムは、みたいな。あいつは、もうしゃあないな、みたいな。で、その後、ちょっと、もう、プーみたいな顔してたから、うわ、かわいいとか
言って。
中村萌え。中村さん萌えた。中村萌え。
中村萌えでしたか。まあ、中村さんの回でしたからね、今日は。
でもね、あのね、中村さんっていうか、中村さんをやってる人、
うん、
いわゆる中の人、
うん、
は、まあ、当然、実際はメガネかけてない人なんだけど、うん、あの人ね、柔道黒帯持ってるらしいよ。
うん。
うん、だから、アクションできる。
できるってこと？
そうそうそう。
ってことは、これからアクションあるかもしれない。
まあ、うん、ゴーバスターズでやるかどうかわからねえけど、まあ、本人も、その、アクションができる女優になりたいって、プロフィールに書いてあったから、
うん、
いや、もったいないなぁ、とかって思って。
うんうん、
アクションやってたでのにとかってな
ぁ。だって、基地の中でやってる、ごちゃごちゃしてるだけやからな。
うん。
ま、
なんかもうちょっと活躍させてほしいなぁ、なんて。
うん。
まあ、あとはあれか、フォーゼ。
だから、フォーゼは
あれやな、ミキアン、っていうか、関西の人たち見れてないよなぁ。うん。今回、めっちゃ良かったよ。泣きそうになった、うん、俺。で、結構、ツイッターで実況してる人も、
うん、
なんか泣きそうとか、
それは何てどういう意味で泣きそうな感じだった感動して泣きそうだった
感動やった。うん、感動系。
感動
うん、まあ、前回も見てないのか。前回は、前回まで。
前回も見てないよ。
うん、見れてないの。まだやってへんの。
やってない。
ええー、あ、そうなんや。じゃあ、あんまり話できひんな。
うん、
前回からの流れがあっての、まあ、今回やから。
まあ、見れるのは25日の土曜日。
あ、そう。
2回連続でやる。
じゃあ、あんまり語らん方がええか。
2回連続やって日曜日に最終回。
とりあえず、今日やったやつ、
うん、
は本当に、うん、よかった。
うん、
名言もあったし。まあ、その辺は、じゃあ、
はい、
まあ、見てからのお楽しみっていうこと でしょうか、はい、今回は。
今回はね。
はい。じゃあ、まあ、こんなもんでいいか。こんなもんでいいか。
ね、
はい。
今回は。
じゃあ、まあ、この辺にしたいと思います。
はい。
はい。ネクストヒーロージェネレーションのコーナーでした。
ご機嫌よろしゅう。
いらっしゃいませ。カフェ、ハートラテマキアートへようこそ。同人サークルシュトラーゼの活動記録、漫画やアニメ、BL、ペットの話など、不女子で、同人作家で獣アで、人妻のマキオラテと、たまにゲスト参加するサークル主催で、大黒柱のティムが、ゆったりのんびりとしたトークをお届けしています。ハートラテマキアートは、ケロログにて、不定期営業、過去配信中です。お嬢様、お坊ちゃまのご来店をお待ちしております。
ああ、僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら、僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
スーパーヒーローファクトリー。
二次元空間へようこそ。
二次元空間へようこそ。いらっしゃーい。というわけで、はい。アニメの話をしますけれども、なんか、テンションが妙。はい、コーナーにもね、おはがきが、来ておりますので、紹介していきたいと思います。では、ミキアからどうぞ。
ラジオネーム、アイムエレカさん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ミキアンさん、フジモッチさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。6回目のこのコーナーで、ナスエロ奇跡の話題がありましたね。
そうね。はい。
スカパーでも放送していたので、うん、この作品、私は少し誤解していたようです。ソフィアのユニンが出ているので、
うん、
ソフィア人気に頼っているだけの サフィア出しときゃいいや、勝率取れるだろうみたいな感じで閉鎖されてるような気がして見ていたかったんですが、はいはい、決してソフィアが嫌いなわけではありません、うん、話を聞いていて結構高評価だったので変に決めつけないで見とけばよかったと思いました、うん、と同時に、うん、勝手に変にそのように決めつけてしまって申し訳ない気持ちになりました。今度スカパーで1話から始まっては見ようと思います、はい、ということです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあね、タイアップって言うたらあれだったけど、もう最初からそのスフィアの4人が、うん、まあメインキャストで作られるアニメ
って
ことで、
うん、僕もね最初だからスフィアの4人やから、まあ、まあ面白くなくても、まあ、どんなもんか見てみようかなと思っとったんやけど、うん、見ていくうちにだんだんこうハマっていったって感じ。
まあ監督された方があの水島誠二監督ですからね、面白くないことはないやろなぁと思ってましたんで、うん、はい、うん。ただ、その、なんていうのかな、やっぱりその、アイドル声優推しっていうの、うん、その、スピアを売るために作られたアニメっていうんであれば、それだけであれば、まあ多分、もっとこう、
うん、
悪評価されてたとは思うんだけど、うんうん、
まあ内容が、やっぱ内容がまあ、面白かったし、最後ちょっとほろっとした感じも、うん、あるしさ。
まあ、それもあるしね。うん、だから、そんなに、なんていうのかな、こう、スフィア推しっていうの、
うん、スフィア、うん、確かにスフィア推し、そこまでめっちゃ推してるっていうわけでも、なかった。
まあ、その、主題歌とかのね、あの、コマーシャルとかが、まあ、ちょこちょこ挟まれるから、うん、まあ、ね、それで、まあ、あ、このアニメ、なんだ、スフィア推しかよ。俺、声優に興味がないから、見てもしょうがねえなって、うん、いうイメージで、まあ、視聴をやめるっていうようなね、あの、パターンであると、うん、いや、そんなことはないですよ、と、まあ、騙されたと思って一回見てください、みたいな、言い方できるかもしれないんだけど、まあ、割とね。
俺かし、だから面白かったし。
そうそう。
俺も最初はそんな、ああ、セフィアが出てるから、セフィアの番組、アニメとして作ってるかな、と思っとったんだけどさ。
うん。まあ、ちゃんとこう、やっぱキャラクターが生き生きと描かれてたっていうのもあるしね。
そうそうそうそう。
だから、スフィアっていうよりも、やっぱりこう、ちゃんとキャラクターに、感情移入できるような作りになってたから、で、その、まあ、ひと夏の、なんていうのかな、思い出っていうの、
うん、
っていうのを、まあ、描くっていう感じ。
あ、そうだね。
そうそうそうそう。サキちゃんっていうね、金髪の女の子がいて、で、その子が、まあ、引っ越しすることになったと。
そうそうそう。
いうところから始まる話だよね。
うん、
そうそう。で、最初はその、サキちゃんも本当は引っ越ししたくないけど、その、やっぱり引っ越しすると別れないといけない。その時に仲良くしてると辛いからっていうことで、わざとちょっとツンケンするところ、ね。から始まるっていう。
ああ、そうやね。
その、夏美ちゃんっていう、女の子とちょっと喧嘩するみたいなね。うん、理不尽な形でもう、テニスやめるとかって言い出して。で、やっぱり、まあ、夏美ちゃん最初怒って、やめるんだったらもう勝手にやめれば、みたいな感じで、で、そうさせてもらうわ、みたいな形でもう、仲違いをしそうになったんだけど、まあ、その、ゆうかちゃんっていうね、前髪パッツンの女の子と、あと、
あ、だからあのね、
キちゃんっていうね、
あの声優で言うと、豊崎さんとトマスさん、この二人は結構こう、あれやんね、明るいキャラクターやったね。
っていうか、ちょっとこう、うん、ゆりっぽい感じやったけど。
明るくはなかったかな、明るくはなかったかな。
明るいよ。だって、ゆうかちゃんはもう、なんてい
うか。ゆうかは明るいな。
まあ、天真爛漫な子で、うん、で、りんこちゃんはちょっと物静かっていうか、くじ数少ないっていうかな。うんうん、おとなしい感じの子やったけど、まあ、ゆうかちゃん大好きみたいな形で。ちょっとゆりっぽいところがあったけど。まあ、とりあえずその二人の女の子が、なんとかこう、仲直りをさせようっていうね、感じで、するんだけど、それがなかなかこう、やっぱり、ね、人間同士だから、もううまくいかないと。このままだったら喧嘩別れしちゃうなっていうことで、まあ最後の手段と、最後の手段っていうかな。まあその、神頼みみたいな形でね。
そうそう。
リンコちゃんの家にある、お石様っていうね、
石、ね。
うん。 どうか二人が仲直りするようにってお願いするところから、
うん、スタート。
いや、っていうか最初はあれか、その、空を飛びたいみたいなところから始まるのかな。一番最初のお願いは確か
そう。まあ確かに空を飛びたいっていうのが最初だった。
で、その後、まだちょっとこう喧嘩状態が続いてて、で、あの、仲直りしますようにってお願いしたら、二人がくっついちゃったっていうような。
あ、はい、はいはいはいはい。
そんな感じで、毎回毎回このお願い事が、なんていうのかな、ちょっとこう、ユニークやったっていうのもあったよな。ただストレートに仲直りさせてほしいって、はい、仲直りしましたっていうんじゃなくて、二人をくっつけてしまうっていう、なんていうのかな、ちょっと違う、ちょっとずれた叶え方をするっていう。まあね、そんな、まあお願い事に振り回されつつ、みたいな。そういう不思議現象に振り回されつつ、だんだん、やっぱりちょっと仲、お互いの気持ちが通じ合って、で、もう最終的にも仲直りして、で、それからまあちょっと、じゃあ、引っ越しするまでの間に、もういっぱい思い出作ろう、いうことでね。まあ、いろいろ。
まあ、いろいろやるんやね。いろいろやって
。いいことを経験しながら、みたいな。
まあ、最後。
で、まあ、最後はもう、これからね、チリチリになっても、4人はいつまでも、友達でいいよね、みたいな感じで、終わるっていうような。
うん。うん。最後はやっぱり、ポロッとするっていう感じ。
そうそうそう。ストレートな、感じのね。うん、特に、こう、ひねったところもなく。
そうやね。あんまひねってなかったね。
う
ん、
そうそうそう。まあ、言ったら王道っていうのかな。うん、そういう、青春ものの王道みたいな、
王道やね。
描き方。で、それプラスちょっとなんていうか、ちょっと不思議っていうのが加わるっていう。だから、まあ、これはやっぱりアニメならではかなっていう感じするよね。実写ドラマでは、ここまでの空気感は描けんかったんじゃないかな、どうやろうっていうのはあります。あるんだけどね。まあそんなこんなで、僕は、いいアニメやなぁと思いました。はい。
俺も、最初は、どうかなと思ったけど、結局最後は良かったなっていうアニメでしたね。
ね。で、うん、ちゃんと、ワンクールで、ちゃんとこう、終わったっていうね。綺麗に。
マジンハンター、ミスルギと一緒の12話で終わり
なんですぐそう、特撮に。はい。まあ、ね、そんな感じのアニメだったんでね。まあ、よかったら、DVD とかでまだ見てない方は見てほしいなと思います。はい。
はい。
で、今回ね、はい、このアニメのコーナーに、エレカさんからもう一つお手紙来てましてですね、はいはい、そちらの方も紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい。ミキアンさん、藤本さん、こんにちは。
こんにちは。
1回目のこのコーナーでは、お三方の推しアニメの発表がありましたね。
はい、はい、はいはい。
中でも一番そそられたのは、心コネクトです。
はい。
心コネクトは雑誌でストーリー紹介を読んだ時から、すでに私好みの作品だなぁとは思っていました。
はいはい。
今、スカパーでも放送していて、録画は続けているんですが、まだ見てません。
はい。あ、はい。
藤本さんの推しっぷりを聞いて、早く見たくなりました。で、ダーさん推しのドリランドは、まさかドリランドがアニメ化されてるとは思ってなかったので驚きでした。
はい。ああ、はいはいはい。
ダーさんの、
うん、
たくさん放送されてるアニメをどうやって見ているかという問いかけに、
はいはい、
キアンさんの録画して見てるという答えに笑ってしまいました。はい、また笑わせますよ。
はいはいはい。でも、あこは、まあ、あれはもう、よ、ま
あ、笑いを。人間ミキアンのワールドですよね。まあ確かにそうですが、過去笑い。私もどうしてもまとめ見になっちゃいます。
はいはい。
うん、オープニングエンディングも、飛ばして見てる割合が多いです。
うん、はい。
あと、ながら見とか。
うん。
だから、ちゃんと内容を把握できていない作品も多かったりしますが。
はい。
皆さんの話を聞いていて、オタッキーとして、これじゃいかんと思いました。
そうですか。
これからも作品、すべての作品、集中度合いを高めていきたいですと。はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、心コネクト。
心コネクトね。
一番、そそられたということなんです、うん。
はいはいはい。
ね、シルバーリンクの作品ということで、まあ、シルバーリンクといえばね。
シルバー仮面？
またそういう突っ込みにくいこと。大沼晋さんのね、作品を
手掛
けてる会社なんですよ。はい、
はい。その人は誰かの弟子やったっけ？
誰かの弟子っていうわけ
ではない。
ではない。
誰か、後ろに下に吸い取った人やったっけ？
うん、だから、辛坊さん。辛坊監督。
ああ、はいはいはい。辛坊さんか。
だから、まあ、その、辛坊監督の主力スタッフの中の、まあ、一員っていう形で、
はいはい、
結構その、辛坊作品に多く関わってたっていう感じ。
その割にはこの作品はそういうとこあんまり出てないような。
あ、っていうか、だからもうこの2007年、違う、2009年か。
うん。
うん。に、夏の嵐の秋内中っていう作品。春夏冬中って書いて、秋がないから秋内中っていう作品なんですけどね。
うん。うん、
その作品を、まあ、最後に、まあ、ちょっとそう、辛坊さんと離れるっていうのかな。まあ、別々に。
はい。
うん、だから今までは、それまでは辛坊さんの作品に、まあ、加わってたっていう形になったんだけど、うん、ちゃんと大沼さんは大沼さんで監督するっていう形。うん、
はいはい。あ、
で、このシルバーリンクっていう会社が、まあそのシャフトの、まあ下請けをやってたっていうことね。で、うん、まあその縁で、このシルバーリンクで監督を任されるようになったっていういきさつがあるらしいよね。うん、
あ、
で、まあ、それ以降、バカとテストと召喚獣とか、C キューブ。
うん。
うん。で、あと、黄昏乙女、アムネジア。
はいはいはい、はい、
うん。と来て、心コネクト。っていう流れでさ、
はい
はい。で、まあそういう、なんていうのか、やっぱり作品に定評があるっていうところで、うん、まあ期待されてたっていうのもあったんだけど、やっぱり、蓋開けてみたら、なんていうのかな、予想の斜め上を行く展開っていうの、
うん、まあだって、原作は読んでないから分からへんかったんやけど、俺も最初、これ、ああ、どうなんかなと思いながらちょっと見始めてさ、今結構、ちょっとハマりかけてるのか。
まあなあ、うん。だから、ほら、キャラクターデザインが、前回もお話しした、その、軽音の、うんうん、まあ、キャラクターデザインを手掛けた人が、
うん、
まあ、別ペンネームでやってるっていう感じだから、キャラクター自体すごく軽音に似てるんだよね。軽音のキャラクターに。
うん、似てる。
だから、やっぱり、最初のイメージとしては、日常系の、
うん、そうそう、日常系の、うん、日常、うん、そうそうそう、軽音とか、ああいう感じのアニメかな、
ね、アニメかなとか、まあいう印象はあったんだけど、蓋を開けてみればもうところがどっこいみたいな。おー。
私の意味がなんか分かったような気もするけど。
まあ、その、なんていうのかな、心コネクトシリーズみたいな感じなんだよね、原作は。うん、で、まあ、その、ヒトランダムっていう作品と、
はいはいはい、
で、その後、なんだっけ、キズランダム、
うん、
で、あとはなんだっけ、ミッチランダムとか、あとはなんかあんの、いろいろあんのよね。夢ランダムとか、で、
あ、そっかそっか。これもあれなんやね。心コネクトっていう。
そうそうそうそう。心コネクトシリーズの中で、鈴宮春日のなんちゃらみたいな。
みたいなもん。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。化け物語っていう作品の中でも、ね、その、迷いまいまいとか、なでこスネークとか、いろいろあったみたいに。
あ、評価もそうよね。うん、評価も。
そうそうそうそうそう。
最近ああいうのが多いかな。
まあ、ライトノベルっていうか、小説系には、多いかな。で、まあ、心コネクトのアニメは、どうも、ワンクールらしいんだけど、
うん。
うん、その半分、6話で、その、ヒトランダムっていうのを描いたのね。
はいはいはいはいはい、はい。
そうそう。で、6話で、とりあえずヒトランダムのエピソードが1回終わって、で、7話から今度、
あ、キズランダムって書いてある
。あ、やっぱりキズランダムか。
うん。うん、
が、スタートして、また、ほら、ヒトランダムっていうのは、心が入れ替わる話。
人が入れ替わるんだね、うん、あれは。でも、このキズランダムは、
キズランダムっていうのは、今度は、その、欲望、人が持ってる、なんていうのかな、深層心理の中にある、欲望っていうのが抑えられなくなるっていう感じになる
ん
です
よ、うん、そうやね。だって
これがやっぱり
立った子がたね暴力振るったりしてたもん。
そうそうそうそうそう。 なので、今度は、そういう、性格がいきなり変わったりするっていうのが、ランダムに起こる。
変わるっていうか、まあ、だから、抑えてったもんが一気に爆発する。
そうそうそう。今度はだから、人が入れ替わるっていうんじゃなくて、その、深層心理の中で自分が、こう、ずっと抑えてた
こと。が一気に爆発する。
が一気にバーンって爆発するような感じになっちゃう。で、そうそうそうそうそう。で、今回はどうも、この、前回ね、ちょっとこう、ツンデレじゃないけどもさ、沢城みゆきさんが声やってたあの、稲葉姫子ちゃん。結構思ったことをズバズバっていう感じの、ちょっとクールな女の子。で、その、6話までの、その、心コネクトのストーリーの中で、この、姫子ちゃんが、稲葉が、まあ、実はこの、主人公の太一くんっていう男の子のことがちょっと好きみたいな感じでなってたんだけど、で、この7話以降のキズランダムに、それが今度抑えられなくなるみたいな。
そうやな。
感じの、
そういう展開
が描かれそうな感じなので、どうなっていくのかなーっていう感じだよね。まあそんな感じでね、前回その、心コネクトの話したときは、まあそのメインキャラの5人のね、少年少女の話を、まあしたんだけど、まあこの5人に、こう、絡んでくるっていうキャラクターがね、その、
そうそうそう、
先生。
先生って、そのね、ごっさんって呼ばれている先生、そうそう後藤先生。この先生がすごく好きなんだけどね。
声が藤村圭一さん。はいはいはい。で、その人が、なんていうの?この、風船カズラっていうキャラクター、
これ、
なんていうの
かな?あれ、なんなの?この人がやってる、この人が無意識でやってるわけで、無意識でやってるの?なんなの?
じゃなくて、なんかこう、やっぱり、
乗っ取られてるの。
乗り移られてるみたいな感じ、ね。
乗っ取られてるってことだ
し。そう。で、普段の、その、ごっさんは、後藤先生は、すごいいい人なんだよね。で、ちょっとこう、呼び出し食らっても、ちょっと、俺、まあ、教師っていう建前で、ちょっと怒らないといけないけど、気にすんなよ、とか、ちょっとね、こう、生徒のことをよく考えてくれる先生っていう
感じ。あ、S ってやんけどさ。なんか、乗っ取られ
風船カズラに乗っ取られたらもう、すんごい腹立つ。
嫌な
キャラ。
嫌なキャラクターやんな、あれ。
うわーいうぐらい、なんだろう、
淡々とした喋りが余計なんか
も。そうやな。その、
やね
んなんていうのがこう、イラッとするっていうかさ、もうこう、なんていうの、ムカッとするキャラっていう意味では、マドカマギカに出てくる、キューベみたいな。まあ、キューベはほら、あんな淡々とはしてへんけどさ、もうちょっとこう、するけど、あれもほら、こう、窓かとかを惑わしてさ、なんか辛い思いさせたりして、なんか嫌なキャラやったけどもさ、まあ見た目は可愛いけど、なんだこいつみたいな。で、この風船カズラっていうのもね、なんかそんな感じの嫌なキャラクター、として描かれるんだけど、なんだろう、ちょっと思ったんが、この風船カズラって下手したらなんていうのかな、視聴者側のなんていうか代弁者っていうの、ものすごくこうこの5人が要するにこういろいろ困難
だから、これはね、あれ、
乗り越えたり、
試練を乗り越えろよっていうことなのか。
そう。すごく、客観的に見てるっていうの。
まあ、確かに。
だから、なんていうのかな。物語の中の登場人物として見てるような感じがするやんか。人として見てない、キャラクターとして見てるような感じ。やっぱり、そういう風にしたら、そういう反応を示しますよね、みたいな。あ、やっぱりそうですよね、みたいな。で、ちょっとこう予想外な行動をしたら、いやー面白いですね、あなたたち見てると飽きませんよ、みたいな。 だからすごくこう客観的になんかこう物語の登場人物として見てるような気概があるから、
そうかな、そうやな、視聴者、読者っていうの、視聴者側の
代弁者みたいな
感
じで出しているのかなと思うと、ちょっと微妙になってくるんだよね。
まあこのさ、風船カズラ最後はどう、一体何やったんかっていうのは判明するのやろか。
いや、わからん。だって原作はずっと続いてるしさ。うん、ただアニメ自体はもうワンクール。
アニメ自体終わるんや。
多分、ヒトランダムとキズランダムで終わるんでしょ。
だから今回の終わってまだ第2期は多分あるんやろうけど。
うん、あ、どうなんやろ、わからへんけど。
まあ、とりあえず、まあ、一気では分かってない。
ここまでやってくれるんやったら、ねえ、やってほしいよね。
うん、
あと何過去ランダム、未知ランダム、うん、偽ランダム、うん、夢ランダム、うん、そういうのもちょっと、ねえ、ま、2期、3期で描いてほしいなと思うよね。
うん。
はいはい。
まあ、何せこの、風船カズラの正体を知りたい。
まあ。あと、ほら、タリタリの方もさ、あれもちょっと、
タリタリ、
独特な感じになってきたよな。
タリタリさ、意外と。
待ってって思ってさ、今回さ、まったりアニメやな、思った2作品、これ両方ともなんか、斜め上の方向に進んできたな、っていう、うん。どっちもなんていうの、なんていうのか、うつ展開っていうの、
あー。
ちょっとこう、ちょっと一歩間違うと、こう、暗い、展開になりそうな、
こう、
何も考えんとぼーっと見れるアニメじゃないっていうの。みたいな、ちょっと心にぐさっとくるような。
意外とさ。
出るよね。
意外となんかこう、重いかな、重いわ。
ね、重い、この2作品とも、なんか重い展開になってきて、ちょっと、へーって思った。またね、時間があれば、タリタリの話とかもしたいなと思うんだけど、とりあえず、まあ、今回は、もうお時間も来たということで、はい、ちょっと、お手紙紹介、お便り紹介だけで終わっちゃったけど、まあ、とりあえず今回は、というわけで、皆さんもアニメの感想とかどしどし送ってください。
お願いします。
はい、二次元空間へようこそのコーナーでした。
スーパーヒーローファクトリーでは随時皆様からのお便りを受け付けております。あなたの考えたオリジナルヒーロー、お住まいの地域で活躍しているご当地ヒーローの紹介、またアニメや特撮の話題、普通のお便りも募集しています。インターネット環境やスカイプアカウントをお持ちの方はゲストとして番組に直接参加することも可能です。投稿お問い合わせは番組ブログのメールフォームをご利用ください。皆様のお便りお待ちしておりまーす。
というわけで、今回も残念ながら、おしまいの時間が近づいてまいりましたけれども、まあまあ、今回からちょっとね、新コーナーも始まりまして、やっぱりスーパーヒーローファクトリーとしてはね、まあ、ご当地ヒーローとかも、やっぱりヒーローですから、ね、ちょっとこう、語っていきたいなーなんて思ってますし、またね、全国にっていうかな、ネットを通じてこう、拡散するっていうのかな、まあ、みんなに知ってもらう、活動の一環をちょっとね、まあ、担えたらなーなんて。
はい。そうですね。この番組から発信していったら、みたいですね。
まあ僕らは僕らで勝手にやってることなんで、大した効果はないかもしれない。
まあ、そうやね。俺らがやってることやから。
まあ、ただ、その、 俺らのやり方次第かもしれへん。
まあ、
なんかこう、ちょっとずつちょっとずつ、なんていうのかな、積み重ねていくとさ、まあそのうち、ちょっと、ね、でっかいことができるかもしれない、みたいなことはね。まあまあまあまあ、夢のまた夢ね、なんですけども。
ね、なんかあるかもしれませんけどね。
まあ、あとは、次回から、第13回から、
はい、
ちょっと、
はい、
連続で、
はい、
もしかしたらゲストさんが、
はい、
トントントーンと、
連続でやって
立て続けに来てくれることになるかもしれません。まあ、かもしれませんっていうのは、やっぱり何があるかわからないからっていうことで、ね、急にちょっとこう、家庭の事情があって、すいませんっていうことがあるかもしれないんで、で、まあ、あまりここで次のゲストさんはこの方ですなんて言っちゃうと、うん、でもしなんかあった時に、その人がちょっとね、嫌な思いするかもしれないからっていうことで、申し訳ないですけど、ちょっとこう告知、次はどんな方が来ますとか、うん、っていうことはちょっと言えないっていうか、言わない方向で、行こうかなとは思ってるんですけど、
はい、
うん。まあ、とりあえず、うん、
まあ、とりあえず、
そうやね、まあ、当たり障りのないところで、なんていうのかな、まあ、普通のアニメとか特撮とか、そういうところの感想とかを書いて送ってきてくれてもいいですし、今まで聞いた番組の感想とかを送ってくれてもいいですし、はい。あとはまあ、皆さんのね、はい、独自の、言葉とかをね、聞かせてもらってもいいですんで、はい、まあ、よかったら、お手紙。
まあ、なんでもいいんで、
はい、お手紙というか、お便りね、
お便り
いただいて、ちょっと参加してもらいたいなと思ってますんで、
はい。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。じゃあまあこの辺で締めましょうかね。
はい、はい
はい、はい。というわけでお相手は藤もちと
池庵でした。
はい、ではまた第13回でお会いしましょう。
ご機嫌よろしゅう。
さよなら。特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー。この番組はよろずサークルトムトムカンパニーズの協賛でお送りいたしました。